本日の宣教箇所、ピリピ人への手紙2章15節から30節、新約聖書397ページです。私は私の兄弟、同労者、戦友であり、あなた方の使者で、私の必要に仕えてくれたエパフロディトをあなた方のところに送り返す必要があると考えました。彼はあなた方皆を慕っており、自分が病気になったことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりました。しかし神は彼を憐れんでくださいました。彼だけでなく私も憐れんでくださり、悲しみに悲しみが重ならないようにしてくださいました。そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから大きな喜びを持って主に会って彼を迎えてください。また彼のような人たちを尊敬しなさい。彼はキリストの働きのために死ぬばかりになりました。あなた方が私に仕えることができなかった分を果たすため、命の危険を冒したのです。聖書の言葉は以上であります。少し期間が空いてしまいましたけれども、またこのピリピ人への手紙の学びに戻っていきたいと思います。前回はこの前のところですね、2章19節から24節のところを読んで学んできましたが、今日はその後ですね、25節から30節のところを見ていきたいと思いますが、このところはですね、他の箇所とはちょっと内容が異なっていまして、かなり具体的なこと、当時の状況が深く関わっていることが書かれております。具体的には、パウロはですね、テモテをピリピの教会に送りたいと思っている。このことがですね、19節から24節のところに書かれていました。でこれだけでなく、今日の箇所ですね、25節からはエパフロディトという人をですね、送りたいと、しかもできるだけ早くこの人を送りたいと思っている、そういうことが書かれています。で極端なことを言いますと、それだけというかですね、この人を送り返したいという、そういうパウロの思いが書かれている。ですので、この箇所からですね、いろんなことを説教するの、ちょっと難しいというかですね、そしてその時の状況が深く関わっていることでありますので、今の私たちがこれを読んでもですね、これが一体どういうことなんだろうかと、なかなか私たちにとってこう意味のあることとして受け止めにくい、そういう箇所でもあるかなと思うんですね。でも同時にやはりここにもですね、パウロのピリピ教会に対する思いとか配慮、それだけでなくこのエパフロディトというこの人物に対してもパウロの配慮がすごく表されている箇所です。同時に古代の教会の教会というもののあり方、関わり、そういうところもですね、少しこう見えてくる箇所であります。そういう意味で非常に大切な箇所ではないかなと思いまして、この箇所からも学んでいきたいと思います。25節からのところですが、私は私の兄弟、同労者、戦友であり、あなた方の使者で、私の必要に仕えてくれたエパフロディトをあなた方のところに送り返す必要があると考えました。彼はあなた方皆を慕っており、自分が病気になったことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。で、この部分からですね、この人物エパフロディトという人がどういう人物なのか、ある程度伺い知ることができます。パウロは彼のことを私の兄弟、同労者、戦友、あなた方の使者、さらに私の必要に仕えてくれた、こういうふうに言っています。 で、このエパフロディトはピリピ教会のメンバーであって、教会から送り出されて、おそらくはですね、パウロのもとに献金を届けたのではないかと。で、献金を届けただけでなくて、パウロのところにとどまって身の回りの世話をするとか、ね、必要に応えていたのではないかと思います。で、この古代の牢屋ですね、投獄されて、パウロは捕まっていたわけですが、ある程度ですね、人に会ったりする、そういった自由もあったのではないかと思います。で、そうやって、このエパフロディトはパウロの身の回りのことに仕えていたわけですが、どうもこの人がですね、病気になってしまったようですね。で、どうして病気になったのか、どういう病気だったのか、詳しいことはちょっとわからないところです。いろんな可能性があってですね、もしかするとピリピからパウロがいるローマに出かけていく、その旅の間に何か病気になってしまったのかもしれません。あるいはそのパウロがいる場所ですね、おそらくローマだと思いますが、ローマの獄中でパウロを助けている間に、非常に環境が悪かったりですね、劣悪な状況の中で病に倒れてしまったのかもしれません。で、しかも問題はですね、このエパフロディトが病気になったということがピリピの教会にもですね、なぜか伝わってしまうんですね。で、そしてそのことを、エパフロディトは非常に気にしているということですね。で、おそらくエパフロディトは教会の指導者、教師、牧師のような立場ではなくて、いわゆる普通の人、信徒であったと思います。それでもですね、パウロはこの人のことを道路者、戦友というふうに言っています。つまりパウロはこのエパフロディトも共に福音宣教のために仕えている仲間なんだと、そういうふうに言っているわけですね。実際のエパフロディトがしたことというのは、パウロに献金を届けて、パウロの働きを支える、身の回りの世話をした、そういうことだと思います。エパフロディト自身がですね、直接人を教えたり導いた、何か伝道活動をした、直接的なですね、そういうことは書かれてはいません。それでもパウロにとっては本当に立派に共に福音宣教に仕えた、そういう道路者であり戦友であるということです。で、またちょっとこう興味深いところですけれども、このエパフロディトという人はもしかするとですね、ちょっと気が弱いと言いますか、非常に繊細なところがあった人物なのかもしれません。感性豊かでいろいろなことに気がつく、気を回せる、だからこそですね、パウロの身の回りのことを世話をしたり、いろいろと仕えることもできた、そして非常に役にも立っていたのではないかと思います。ただその一方でですね、そういう感性豊か、非常に繊細なので、ピリピの教会の人たちのこともですね、気になってしまった、自分が病気になってしまったことが教会に伝わって、教会の人たちが自分の心配をしている、それがですね、非常に気になってしまう、ちょっとこう重く感じられてしまったのではないかなと思います。エパフロディトの気持ちを想像するわけですけれども、自分はせっかくですね、パウロを助けるために、支えるために、教会から祈られて、献金も委ねられて、送り出されてきたのに、そんな自分が病気になってしまって、役に立つどころかちょっとお荷物になってしまっている、心配の種に自分がなってしまっている、それが非常に申し訳ない、そういう思いで非常に辛くなってしまったのではないかなと思います。感性豊かで繊細だからこその辛さですね。で、それでパウロはそういうエパフロディトを自分のところからピリピの教会の方に送り出そうとしているということですね。 で、私はこのところも非常にまあ興味深いところというかですね、教会の交わりの現実をよく表している、そういうふうにこう思います。まあ、ちょっとあまりにもまあ生々しいというかですね、率直に書かれているのでちょっとぎょっとしてしまうような部分もあったり、聖書の中になんでこんなことまで書かれているのだろうか、そういうふうにも思えるところですね。でも教会の現実を知る上ではとても大切なことではないかなと思うんですね。時代を超えて今の現代の教会でもこういうことってあるのではないか、起こり得ることですし、実際にも起こっていることでもあると思うんですね。教会の関わり交わりというのは本当に愛に基づくもの、善意に基づくものではあります。それでも互いに気を使ったりですね、気にしたり、あるいはそういう中で傷ついてしまうことさえあるのではないかということですね。エパフロディトがパウロのもとに使わされたのも、本来善意、愛に基づくことですね。あるいはエパフロディト自身の献身ですね、自分が使いたいと思ってここにやってきた。でも病気という思いがけないことが起きてしまって互いに心配になったり、何か申し訳ない気持ちになってしまっている。まあ、決して誰かが悪いということではないんですが、なんかこうお互いに申し訳ない思いになっている。そしてもしかするとですね、こういう状況の中で誰かが悪いんだ、そういうことを言う人が現れてきてもまあおかしくないような、そういう状況ですね。でこういうこと実際に教会の中でも本当に起こり得ることであるなというふうに思うんですね。ですから聖書の教会が何か特別というかですね、私たちと状況全く違って、まあ、良いことだらけというか、そういうことではなくて本当に私たちと同じような教会の現実というのがある、それをここに見ることができると思います。27節さらに読み進めていきたいと思いますが、本当に彼は死ぬほどの病気にかかりました。しかし神は彼を憐れんでくださいました。彼だけでなく私も憐れんでくださり、悲しみに悲しみが重ならないようにしてくださいました。28節ですね。そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。でこの27節を見ますと、エパフロディトの病気というのは、まあ、かなり深刻で死ぬほどになっていた、そういうこともわかります。一時的に非常に危険な状態に陥っていたのかもしれません。まあ、当時はですね、まあ、今のように医学が発達していない、衛生環境も非常に悪かったと思います。ですから熱とか、まあ、そういったものだけでも状態が悪くなれば非常に命の危険に及ぶ、まあ、そういうこともあったと思います。そして一度悪くなるとですね、回復する見込みというのもかなり低かったのではないかと思います。そういう危険な状況に陥ったわけですが、でも本当に神様が憐れんでくださって、悲しみに悲しみが重ならないように神様が祈りに応えてくださり、回復が与えられた。まあそれで、ある程度回復してですね、エパフロディトもまた旅に出られるくらい、それくらいに、まあ、おそらく回復したのではないかと思います。それでパウロは、まあ、できるだけ早くこのエパフロディトをピリピの教会に送って、教会の人々が彼に会って安心するように、喜びに満たされるようにと願っています。でここにですね、このパウロの配慮というのがすごくこう表されています。パウロは自分のもとからこのエパフロディトを送り出そうと、ある意味で送り返そうとしているわけですが、まあ、それでもですね、この人のことを何か途中で脱落した人、 聖戦を離脱した人のように捉えるのではなくて、本当に立派に使命を果たした人、福音宣教のために共に働いて共に仕えてくれた人、そういう人として捉えている、そういう人としてもう一度フィリピの教会に使わそうとしている、そのことをですね、ここでは強調しています。でこれはもちろんフィリピ教会に対する、パウロのメッセージでありますけれども、でも同時にですね、この気落ちしているエパフロディトに対するパウロの配慮メッセージでもあると思うんですね。他でもないこのエパフロディト自身がですね、自分はあまり役に立ってない、いやそれどころかお荷物になって邪魔になってしまっている、自分のせいで教会の人々の心配になってしまっている、教会の人々に負担をかけてしまっている、そういう思いにとらわれていたのではないかなと思います。でもパウロはですね、このエパフルジトのことを福音宣教のために共に仕えた、共に仕えている同労者で戦友だ、そういうふうに言っているわけですね。実際にエパフロディトがパウロのために献金を届け、身の回りのことに仕えていた。直接ですね、直接宣教活動をする、伝道活動をする、直接人を教えたり導いたりする、それだけが福音宣教に仕える働きではないんですね。直接伝道する宣教者、伝道者だけがいれば、こう教会の働きが成り立つかというと、決してそうではないんですね。もちろんパウロのような、伝道者、宣教師も必要です。でもそういう人たちを支える働きも教会の中ではなくてはならない、欠かせないキリストの体の働きの一部であります。そのような大切な働きをエパフロディトはしっかりと担ってくれた、それは素晴らしい人物であるということですね。現代の教会もいろいろな宣教師、宣教団体があります。私たちの教会もですね、いろいろな宣教師や宣教団体に献金をして働きを支えています。あるいは他の教会に対して献金をして働きを支えている、あるいはキャラバン伝道としてですね、実際に直接他の教会として他の教会と協力して伝道の働き、宣教の働きをすることもあります。そしてその働きのために祈り、捧げ、支える、そのことも大切な働きですね。ですから、直接出て行って働く、宣教活動をする、それだけでなくて献金によって祈りによって支える、それも本当にですね、共に福音宣教に使える大切な働きである、このことを改めて覚えたい。私たちもそういう意識を持ってですね、宣教師のために祈り捧げる、あるいは国内でのいろんな働きのために祈り支えることを改めて使えていきたいと思います。その上で最後29節からですが、ですから大きな喜びを持って主にあって彼を迎えてください。また彼のような人たちを尊敬しなさい。彼はキリストのために働き死ぬばかりになりました。あなた方が私に仕えることができなかった分を果たすため命の危険を犯したのです。フィリピの教会の人々がこのエパフロディトを、本当に迎え入れ喜ぶようにと、パウロは教え進めています。でこの教会の喜びはいろんな、意味合いというかですね、いろんな面が含まれていると思います。まずは何よりもですね、自分たちが働きに送り出したこのエパフロディトの帰還を喜び受け入れるということですね。彼の働きは決して途中で挫折したそういうものではなくて、本当にですね、命がけで命の危険を冒してキリストのために働き使え、その働きを終えて戻ってくるわけです。ですからそのことを本当によく使えてくれた、よくやった、喜ぶということですね。また同時に病気になって命の危険に陥ったわけですけれども、 でも教会の人々も心配し祈り支えてきた。そういう中で神様が憐れんでくださって助けてくださった。ですからエパフロディトが無事に戻ってきて教会の人々に迎え入れられるということは、本当に神様の憐れみの結果、神様が奇跡を起こしてくださって彼を守り導いてくださった、そのことを共に喜ぶという、そういう意味もここには含まれていると思います。その上でパウロは彼のような人たちを尊敬しなさいと教えています。これは、エパフロディトのように本当に命を懸けて真剣にキリストの働きのために仕える人を尊敬しなさいということです。命を懸けて真剣にキリストの働きのために仕える人、これはいろんな、立場というかですね、いろんな働き方があるわけです。で、私たち命を懸けるとかですね、命の危険を犯すというと、何かすごく派手なこと、大げさなことのように感じられるかもしれません。古代の教会ですと、あのステパノですね、ステパノのようにユダヤ人たちに臆せず御言葉を述べ伝え、彼らの怒りを買ってもなお語ることをやめない、でもそれゆえに迫害され殉教してしまう、ああいう人のことをですね、まさに命がけで福音宣教した人なんだ、そういうふうに思うかもしれません。もちろんステパノの働きも大切な働きです。でもこのエパフロディトも、一見地味に見えますけれども、でもキリストのために命の危険を犯した人、キリストのために真剣に仕えた人です。パウロのもとに送られていったのに病気になってしまってお荷物になって送り返された、そういうことではないんですね。本当にパウロのために真剣に仕えた、大切な働きを担っている、そういう人物であります。働き方、担っている役割というのはそれぞれに異なるわけですね。直接的に出て行って、いろんな人と直接関わって伝道する、宣教活動する人も必要です。でもそういう人たちのところに献金を届けたりですね、そういう人たちの生活を支える身の回りの働きに使える人も必要です。あるいはもっと教会にとどまって教会で献金をする、あるいは祈り支える、そういう働きも非常に大切です。そして何よりも大切なことは、それぞれが本当にキリストのために働き真剣に使えるということではないでしょうか。エパフロディトの働きというのは本当にその点で尊敬されるべきもの、見習うべきものであるということです。で、改めて私たちは今朝ですね、このエパフロディトのような働きの大切さということを確認したいと思います。パウロのような宣教師を支える働きですね。で、現代でも本当に多くの宣教団体があります。宣教師を具体的に支える働きということがあります。宣教師もですね、直接出て行って、いろんな、海外もあれば国内もあっていろんなところで働くわけですけれども、宣教団の中にもですね、その働きを支える、メンバーケアのような働きもあれば、もっと事務的な意味でですね、支える働きもあります。最近そういった働きもかなり見直されたり注目されている部分がありますね。私たちも宣教報告などを通して宣教師の働きを知り祈り支えることができます。先日はイギリスで法人宣教されている清水先生の働きをオンラインの祈祷会で報告していただき、共に祈る機会を持ちました。また来年1月はですね、OMF の佐美先生に来ていただいて、宣教師のことを、宣教師の働きを支える団体としての働きのことなどもお話しくださるのではないかと思います。 また私たちの教会でもですね、キャラバン伝道などを行っておりますが、それだけでなくですね、昨年度は他の教会に行って一緒に礼拝する、そういったことも行いました。他の教会に献金を届けたり、他の教会の礼拝に参加して共に主を礼拝する、祈る、このような働きもまさにこのエパフロディトのような働きだと言えるのではないかと思います。私たちもですね、いろんな形で直接前に出て行って福音宣教する、その働きだけでなくて、それを支えるいろんな働きがあるということを覚えたいと思います。そしてそのような福音宣教の働きに共に協力して共に仕えていきたい、そのように思います。お祈りをいたしましょう。私たちの父なる神様、今日御言葉を通して私たちを教え励ましてくださることを覚え感謝をいたします。パウロの手紙を通していろいろなことを教えてくださることをありがとうございます。エパフロディトや教会に対するパウロの本当に温かい配慮ということを見ることができ、感謝いたします。教会の中にも本当に私たちの中にもいろんな思いがあり、愛や善意に基づいていても思いがけないところで負担に思う、そのようなこともあります。どうぞ主が憐んでくださって、なおあなたに会ってお互いを喜ぶことができますように。神様、また教会の宣教の働き、いろいろな形で支えることができます。どうぞ宣教師のように直接出ていく働きも必要ですし、それを支える働きも本当に必要です。どうぞ私たちが本当に真剣にこの福音宣教のために祈り捧げ仕えていくことができますように、それぞれに委ねられている場所であなたにお仕えしていくことができますように導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。